はじめはオリンピック・パラリンピック教育レポート、中学生の部英語キャンプを行いました in 長野女神湖高原学園をお伝えします。教育委員会では東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、英語だけの環境に身を置く2泊3日の英語キャンプを今年度から開始しました。異文化・国際理解を深めるとともに、英語などを用いてコミュニケーションを図ろうとする意欲や能力の基礎を養います。8月10日水曜日から12日金曜日まで、区立女神湖高原学園で実施した中学生の部では、区立中学校の 1,2 年生43名が参加しました。プログラムでは、外国人観光客と円滑にコミュニケーションを取るための基本的な受け答えや、困った場合の表現など、おもてなしをするためのさまざまな表現方法を学びました。また体を動かしながら英語表現を身につけるプログラムとして、英語で指示や応援を行うブラインドサッカーなどを体験。最終日にはグループごとに3日間かけて作成したガイドマップを使い、外国人に紹介したい新宿区の魅力を英語で発表しました。参加した生徒からは、発表会では苦手な英語で自分の伝えたいことを伝えられ、新しいことに挑戦できました。ネイティブの講師と多くコミュニケーションを取ることができ、とてもいい経験になりましたとの感想が聞かれました。小学生の部は12月26日月曜日から28日水曜日まで同学園で実施します。なお、墨字盤広報にはグループワークの様子、食事の時間も英語のみの会話の様子、3日間を通して英語の楽しさを実感した中学生たちの写真の3枚が掲載されています。問い合わせ先は、教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1058 番です。以上、オリンピック・パラリンピック教育レポートをお伝えしました。次は、子どもたちを学校・家庭・地域の連携で育む地域共同学校についてお伝えします。地域共同学校とは、地域住民や保護者・教職員などからなる委員が学校運営について協議し、また学校を支援する組織である地域共同学校運営協議会を設置した学校です。教育委員会では、地域に信頼され、地域に支えられる開かれた学校づくりを進めるため、地域共同学校の導入を推進しています。地域共同学校運営協議会とは、地域に根ざした教育活動の充実のために、学校運営や学校評価、学校支援活動などについて協議を行います。会議は月1回程度開催され、活発な議論や情報交換が行われています。委員の任命、 PTA、 町会、商店会、地区青少年育成委員会、民生児童委員、スクールコーディネーターなど、子どもたちの育成に関わっている方々の中から、校長の推薦をもとに教育委員会が任命しています。学校への支援、各学校では地域・保護者の方々のご協力で、挨拶運動や授業のサポートなどのさまざまな学校支援活動が行われています。こうした学校支援活動と学校等を結びつけるのも、地域共同学校運営協議会の役割です。地域共同学校運営協議会が学校支援活動をコーディネートすることで、活動の広がりや充実を目指しています。情報発信、 より多くの方々へつながりを広げるために、情報を発信することも地域協同学校運営協議会の重要な取り組みの一つです。地域協同学校運営協議会で協議された内容や学校支援の取り組みなどは、各学校の学校運営協議会だよりや学校のホームページなどで紹介されています。新宿区では地域協同学校の取り組みを通して、子どもたちの豊かな学びの環境を作り、地域全体で子どもたちを地域を担う次世代の人材として育んでいくことを目指しています。地域及び保護者の皆様、指定学校準備校へのご理解とご協力をよろしくお願いします。ここで平成28年4月1日現在の地域協同学校をご紹介します。現在、区立小中学校39校のうち29校が地域協同学校の指定を受けて活動しています。また10校が来年度の指定に向けて準備を行っています。指定学校、小学校、筑戸、江戸川、市ヶ谷、愛実、早稲田、鶴巻、牛込中野、与朝町、四谷、四谷第六、花園、大久保、富山、戸塚第一、戸塚第三、落合第三、落合第四、落合第六、淀橋第四、柏木、西新宿、西富山。中学校、牛込第一、牛込第三、四谷、西早稲田、落合、西新宿、新宿西富山。準備校、小学校、富久、東富山、天神、戸塚第二、落合第一、落合第二、落合第五。中学校、牛込第二、落合第二、新宿。なお、準備校とは、地域協同学校の指定学校になる前に1年間の準備をする学校です。指定学校と同様の協議会を置きます。地域協同学校研修会を開催しました。平成28年7月8日金曜日、牛込タンス区民ホール、基調講演、東京大学大学院教授勝野正明氏、事例発表、落合中学校畠山直也校長、早稲田小学校地域協同学校運営協議会代表中村博子氏。地域協同学校への理解を深め、各校での活動をさらに充実させるため、地域協同学校研修会を開催しました。当日は地域協同学校運営協議会の委員を中心に100名余りの方にご参加いただきました。基調講演では、東京大学大学院の勝野正明教授から、学校・家庭・地域の連携の意義や地域協同学校の活動を進めていく上で大切なことなどをお話しいただきました。落合中学校の畠山直也校長と、早稲田小学校地域協同学校運営協議会の中村博子代表からは、それぞれの学校で協議をする上で大切にしていることや、学校支援活動の成果、これから取り組んでいきたいことなどの事例発表が行われました。その後、各校での取り組みの成果と課題について、参加者同士での情報交換を行い、課題の一つである、どのようにして地域協同学校の取り組みをより多くの方に広めていくかについて、各校で工夫していることなどを全体で共有しました。なお、墨字盤広報には、地域協同学校研修会の様子を写した写真が掲載されています。問い合わせ先は、教育支援課地域家庭教育係、電話 3232-1078 番です。以上、子どもたちを学校、家庭、地域の連携で育む地域共同学校についてお伝えしました。続いて、就学支援シートをご活用くださいです。平成29年4月に区立小学校へ入学するお子さんの保護者の方へ、初めての学校生活を円滑にスタートさせるために就学支援シートをご活用ください。新宿区では、特別な教育的支援や個別の配慮が必要なお子さんが初めての学校生活を不安なく円滑にスタートできるよう、就学支援シートを配布しています。このシートは、お子さんの生活の様子や今まで大切にしてきたことなどを入学する小学校に直接伝えることが目的です。シートの活用を希望する保護者の方が、幼稚園、保育園、子ども園、療育機関の協力を得て作成し、入学する小学校に提出します。小学校では、このシートをもとに保護者の方と話し合いながら、入学後の学校生活が円滑に送れるように配慮していきます。配布場所です。区内の幼稚園、保育園、子ども園、新宿 7-3-29 子ども総合センター、本庁舎2階保育指導課支援係、第一分庁舎4階学校運営課学校運営支援係、新宿コズミックセンター4階教育支援課特別支援教育係。なお、平成29年度小学校新入学児童の保護者の方宛てにお送りした就学時健康診断通知書にシートのご案内を同封しています。通知書は10月にお送りしています。シートの作成と流れです。12月中旬、保護者が就学支援シートに必要事項を記入します。保護者が在籍している幼稚園、保育園、子ども園、療育機関に記入を依頼します。2月末まで、保護者が入学する小学校に就学支援シートを提出します。小学校は、就学支援シートをもとに保護者の方と話し合いながら、適切な指導や配慮について考えていきます。問い合わせ先は、教育支援課特別支援教育係、電話 3232-3074 番です。以上、就学支援シートをご活用くださいでした。変わりまして、図書館からのお知らせです。閲覧用パソコンにオンラインデータベースジャパンナレッジを導入しました。区立図書館では、館内の閲覧用パソコンで新聞記事や判例など多くのオンラインデータベースが利用できますが、今年度からオンラインデータベースジャパンナレッジを新たに全館で導入しました。およそ50種類の時事点、全集、雑誌が検索できる国内最大級の辞書・辞典データベースです。図書館での調べ物には、蔵書の資料はもちろん、オンラインデータベースもぜひご活用ください。なお、墨字盤広報には、中央図書館内の閲覧用パソコンの写真が掲載されています。問い合わせ先は、中央図書館資料係、電話 3364-1421 番です。図書館からのお知らせでした。今度は、教育委員会の事務・事業の執行状況について、点検・評価を行いました。新宿区教育ビジョンに掲げる、すべての個別事業について、 平成27年度の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の方向性を示しました。また、点検及び評価にあたっては、3名の学識経験者から、個別の事業や教育ビジョンに対するご意見をいただきました。こうした点検及び評価の結果を今後の施策に生かし、より効果的な教育行政の推進につなげていきます。取りまとめた平成28年度新宿区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、平成27年度分報告書は区公式ホームページでご覧いただけます。問い合わせ先は教育調整課企画調整係、電話 5273-3074 番です。教育委員会の事務・事業の執行状況について点検・評価を行いましたでした。次は新宿区小学生の募集のご案内です。対象、平成29年4月に高等学校、高等専門学校、中等教育学校、後期課程に入学・進学する方、または在学している方で、次の1から4のすべてに該当する方です。1、平成28年4月1日以前から区内に在住。2、成績優秀。学習意欲や学校生活における活動なども選考内容に含みます。3、経済的な理由で就学が困難。4、同種の奨学資金を他から借り受けていない。貸付金額、入学準備金、国公立10万円、私立20万円、奨学資金月額、国公立1万8000円、私立3万円、いずれも無利子です。申し込み12月5日月曜日午後5時まで。区立中学生は各中学校へ、私立中学生と高校生は本庁舎4階教育調整課管理係へお申し込みください。問い合わせ先は教育調整課管理係、電話 5273-3070 番です。新宿区小学生の募集のご案内でした。続いてオリンピック・パラリンピック教育レポート、知ろう・学ぼう・チャレンジしよう、障害者スポーツ体験事業のご紹介です。教育委員会では東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした教育を推進するため、さまざまな取り組みを行っています。グローバル社会を担う子どもたちが様々な体験・学習を通して心身ともに豊かに成長し、多様性を尊重しながら国際的な視野を持って活躍できる人になることを目指しています。その一つとして障害者スポーツの体験事業を区立小学校8校、中学校2校と特別支援学校で実施しています。平成29年度には全区立小中学校と特別支援学校で障害者スポーツの体験事業を実施し、障害者スポーツ体験のほか、選手との交流や講話を通じて障害への理解を深めるとともに、障害者スポーツへの興味関心を高め、夢に向かって努力したり困難を克服したりする意欲を培います。今号ではこの障害者スポーツの体験事業の様子をご紹介します。ブラインドサッカー、東富山小学校5年生6年生ブラインドサッカー日本代表の寺西はじめ選手を講師にお招きし、特別授業を実施しました。講演ではこれまでの経験談や 視覚障害者との接し方などについてお話しいただきました。ブラインドサッカーではボールの音や声を頼りにボールの場所を探すため、仲間とのコミュニケーションが非常に大切です。体験教室では講師にアドバイスを受けながら、仲間への分かりやすい伝え方を考えながらボールを探したりパスを送ったりし、楽しい時間を過ごしました。ブラインドサッカーとは、視覚障害者のために考案されたサッカーで、ルールは基本的にフットサルと同じですが、選手がアイマスクを着用する点や、転がると音が出る特別なボールを使用するなどの特徴があります。ボッチャ、新宿養護学校全児童生徒。9月に行われたリオデジャネイロパラリンピックで銀メダルを獲得した広瀬隆之選手、杉村英孝選手らを講師にお招きし、特別授業が行われました。選手によるデモンストレーションでは、ジャックボールに近づける正確なテクニックに一球一球注目が集まり、子どもたちからは大きな歓声が起こりました。子どもたちによる試合体験では、それぞれの子どもが目標球にボールを近づけられるよう挑戦し、楽しんでいました。ボッチャとは、ジャックボールと呼ばれる白いボールに向かって赤と青それぞれ6個のボールを投げる、転がすなどしてどれだけジャックボールに近づけられるかを競います。最終的にジャックボールに最も近いところにボールを置いたチームに得点が入ります。ゴールボール、西新宿小学校5年生。日本ゴールボール協会の協力により、選手6名と審判スタッフが来校し、特別授業が行われました。選手によるデモンストレーションでは、機敏に体を横滑りさせてボールを止める様子や、投球の力強さに驚く子どもたち、実際にアイシェードを装着して安全に行動する練習をした後は、選手の熱心な指導のもと、ボールから鳴る鈴の音や足音を頼りに守備や投球を練習し、ミニゲームにも挑戦しました。ゴールボールとは、1チーム3名でアイシェード、目隠しを装着して行う対戦型スポーツです。攻撃側は鈴入りボールを相手ゴールに向かって投球し、守備側は全身を使って味方のゴールを防御、攻守を交互に入れ替えて得点を競います。シッティングバレーボール、落合第一小学校4年生。日本パラバレーボール協会の間野義久会長の司会進行のもと、お招きしたシッティングバレーボール日本代表の選手たちから、ウォームアップなどを通じて基本的な体の使い方を学んだり、選手と一緒にミニゲームを楽しんだりしました。シッティングバレーボールでは、全身を使った素早い移動と正確なトスワークが必要です。子どもたちは座ったままラリーを続けることの難しさや、ボールが相手のコートに帰る喜びを体感しました。シッティングバレーボールとは、額不自由など体が不自由な方のために考案されたスポーツです。ルールは基本的にバレーボールと同じですが、シッティング、座りながらという名前の通り、床に臀部を接触させたままプレーします。車椅子バスケットボール、戸塚第三小学校4年生。東京都車椅子バスケットボール連盟の協力により、女子チームグレイスの選手を講師に招いた特別授業が行われました。競技用の車椅子の特徴やルールについての説明の後、選手が実演してみせると、巧みな動きや激しいぶつかり合いに子どもたちは驚いていました。その後、実際に車椅子に乗り、ターン、ドリブル、 シュートなどを練習しました。ミニゲームにも挑戦し、充実した楽しい時間を過ごしました。車椅子バスケットボールとは、下肢などに障害のある方が車椅子に乗ってプレーするバスケットボールです。コートの広さ、ゴールの高さなどは一般のバスケットボールと同じですが、ダブルドリブルがない点や、ボールを持って車椅子を3回以上漕ぐとトラベリングになるなどの特徴があります。なお、隅地板工法にはブラインドサッカーのボールをコーンに当てられるよう協力する児童たちと、ボールの位置を指示する児童、ボッチャの講師によるデモンストレーションの様子、ゴールボールのアイシェードをつけてゴールを守る児童たちとミニゲームの様子、シッティングバレーボールのトスの練習をする児童たち、車椅子バスケットボールのミニゲームの様子と、車椅子に乗りプレーする児童たちの8枚の写真が掲載されています。以上、問い合わせは教育指導課指導係、電話 5273-3084 番です。以上、オリンピック・パラリンピック教育レポート、知ろう、学ぼう、チャレンジしよう、障害者スポーツ体験事業のご紹介でした。これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。